尊大美術の時間第51回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと50回記念からだいぶ間が空きましたけれども、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
最近はですね、
はい、
毎年この時期なんですけれども、うん、ちょっと大きな公募展がありまして、はい、それに向けて、まあ、作品を作っていて引きこもるような生活をしていたんですけれども、これね、作品を制作し終わって、
うん、
まあその去るところに作品を送るんですけど、
はい、
送って次の日かな、
うん、
ポケモン GO っていうポケモン GO というのが配信されました、
はいはいはいはい、
あ、ラッキーいや、なんか仕事が終わったらすごい流行りのゲームが配信されたみたいな、
ご褒美ですね。
そう、ご褒美がやってまいりましてですね、はい、やってます。やってますか、下田。
やってますよ。
やってますか。
やってますよ
ね。
はい、
大人もやっちゃいます。
通勤の行き帰りには少し遠回りをして、こう、ね、会社に行ったり、会社から帰ったりはしてますけれども。
あ、それデフォルトですよ。わざわざちょっと早く出て、
はいはい、
うちの近所のジムを、なんか、やられてたらね、制覇したりとか、わかる、わからない人はごめんなさいね。あとは、まあ、ポケストップっていうところで、アイテムがもらえるところでね、はいはい、ぐるぐる回してアイテムを取るために、ちょっとこう、遠回りしてぐるぐる回って、職場に行くとか、やってますよ。
はい。やってますよね、皆さん。職場の人もみんなそう言ってます。
すごい。はい、うちの相方様ですね、すんごい、はいはい、室外に出ない仕事なんですよ、
うんうんうん、
で、すごい白かったのに日焼けしてます、
はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。国民が健康になるゲームですよ。
健康になるゲーム、なんだかんだ言ってやっぱり歩く距離は増えてますからね。
増えてますね。まあ、なんだかんだいろいろ批判はありますけど、
ええ、
やっぱり公園とかで基本的にはみんなやってますし、うんうん、で、ね、5分ごとにこう更新されるじゃないですか、
はい、
だからやっぱり歩きますよね。
歩きますね、
はい、だからすごいいいことだと思いますけど、
うんうんうん、近く、家の近くとかなんですけどね、それでもやっぱり1周とか2周とかしちゃうので、うん、それなりに距離は稼いでるようですよ。
そうそう、やってます。まあ、そのね、危ないなって思うのは自転車乗りながらプレイするのは危ない。
ああ、それは危ないですね。あと
車に乗りながらはやっちゃダメ。
絶対やめてくださいね。
でもなんかね、やっぱり学生さんでね、そういうなんか自転車乗りながらフラフラしてる人がね、いるの危ないなと思って、そういうのをね、こう批判する人はわかるんですけど、
はい、
公園でね、
ぐるぐる回すのはね、公園とかね、一定の場所でやる分には、
そう、
ご近所のご迷惑にならない限りはよろしいんじゃないでしょうか。
はい、はい、そう、多めに見ていただきたいです。すごいやってます、
うん、
そう、今ねうちの近所のジムが違うカラーに乗っ取ってたので、
はい、
早く戦いに行きたいので早く収録したいと思います。
はい。
他には特に下平さん何かやられてますか、ポケモン以外に。
ポケモン以外ですか。ポケモン以外はそうですね、最近はちょっと映画を見に行く機会が、はい、増えてるかなっていうの
が。なんかやってましたかね、ポケモンですか。
まあ、ポケモンも行ったりはするんですけれども、
はい、
まあ、最近ですとシンゴジラですとか、はい、話題の、
今日は下平さんの後ろにポケモンがいますね。
ポケモンいますね。暴れてますね。
暴れてますね。なるほど。
シンゴジラですとか、はい、あとは、インデペンデンスデイの新しいやつとか。
ああ、はい。そうか、新しいのがやってるんですね。
そうですね。前作に出てた人たちも結構出てましてですね。
お
お。それなりに面白い作品になってると思いますよ。
そうなんですよ。続編だけど、はい、主人公は違う人たち。
ですね。結構、年が経ってますので、一世代は変わってる感じではあるんですけれども、
そんなに経ってるんだ。
変わってる感じではあるんですけれども、やっぱり前作の方々も、大活躍で。
お
お。はい。とても面白い作品になっておりました。
あ、そうですか。
はい。
全然映画も見てないですね。 見てないなぁ、
まあ。シンゴジラもね、今なかなか話題になってる作品ですので。
そうですね。
はい。なかなか最初は衝撃的なゴジラでした。
あ、そうなんですか？
はい。深くは言いませんが、
うん、
えって思いました。あ、
そう、そうなんだ。はい。何かで見ます。
はい。はい、ぜひご覧になってください。
はいはい。あとはそうですね、ちょっとこの番組では取り上げないかもしれないんですけど、
はい、
なぜかいけそうにないので、瀬戸内国際芸術祭が、
はい、
多分今、瀬戸内海の方でやってまして、あの3年に1回やるんですけど、3年に1回やってるので、3年前に多分美術の時間で話してますかね、私が多分見に行ったので、
はい、
行きましたって言ったかもしれません、
う
ん
う
ん、
はい、はい。
でまた夏休み入りましたのでやってるんですけど、今年は行けないかなと思ってます。はい。夏どっか旅行に行かれる予定はありますか？
そうですね、どこかに行けたらいいなとは思ってますけれども。
そういう感じですね。
はい、
わかりました。
まあ、行くとしたら今話題の、大河ドラマ。
大河、
はい、
だと関西ですか、大阪とか。
あとそちらの方ではなく信州の方へ、
うん、ああそうかそうか、その、ま、守ってるところっていうか。
そうですね、はい、そちらの方にちょっと行ってみたいなというのはありますので。
はい、はい、なるほど。あ、確かに、うんうん、盛り上がってそうですね。
はい、
そうですか。じゃあもし行かれたらまた感想などを、
はい、ぜひ、
はい、お願いしたいと思います。
はい、
で今回の本編なんですが、もう終わっちゃったんですけど、うん、
はい、
カラバッチョ展がこの間まで、東京の国立西洋美術館でやっていた、あ、そうだ、国立西洋美術館、そういえば世界遺産になったんですよね。
はい、
はいはい、その国立西洋美術館でやっていたんですが、
うん、
まあ、あの時期がちょっと遅いですけれども、まあ、せっかくいい機会ですので、カラバッチョさんについて本編でお話ししていきたいと思います。
はい、
今回はカラバッチョさんについてお話ししていくんですけれども、
はい、
下平さん、カラバッチョって聞いて絵とか浮かびますか？
カラバッチョ、ですね、名前はちょっとからは連想はできないかもしれないですけど、
はい、
多分絵を見たらあーってなると思うんですね。
あー、そうですね、まあ、どれが有名な絵かって言われるとなかなかたくさんあるのでね、絵っていうのはなかなか言えないんですけれども、まあ何枚か有名な絵はありますので、あ、この人がカラバッチョかそうかぐらいには皆さんお分かりいただけるかなと思って、
はい、
まあ、あのとても具象的な、
うんうん、
あのリアルな絵を描く作家で、まあ、特徴としては、前もレンブラントをやりましたけど、はい、あの暗い絵の中でこうスポットライトが当たってるような感じの絵がレンブラントの絵だったんですけれども、はい、まあ、それの先駆けとなった画家ですね、
うんうん、
なのでとても暗い画面の中で、あの人物が浮かび上がってるようなリアルな絵が描かれているのが特徴の作家です。
はい、
はい、で年代的にはですね、ルネサンスがちょうど、まあ、1500年ぐらいだったんですけれども、はい、それよりちょっと後の人になりますので、まあ、ルネッサンスが終わって次の時代の人になるかと思います。はい。
はい、
そんな感じで、まずカラバチョさんの、じゃあどういう生涯だったのかっていうのを話していきたいと思いますが、
はい、
まず1571年にカラバチョさんはミラノで生まれました。で本名がミケランジェロ・ペリージ・カラバチョと言います。
はい、
ミケランジェロ、
うん、
なんですね。
うん、
よくある名前だったのか、それともミケランジェロにね、こう、習ってつけられたのか、どうなのかわからないんですが、とても、まあ、ミケランジェロ、前やりましたけど、ちょっと変な人でしたよね。
はい。
なんか自我が強いっていう、俺様みたいな人だったんですけど、はい、この、まあ、カラバッチオさんも、ミケランジェロという名前があったからなのか、とても、まあ、破天荒な人でした。
はい。
はい。それはまた、おいおい、あの、人生を喋っていく中で、大丈夫かな、この人っていうエピソードがあるので、感じていただけると思うんですけれども、はい、まあ、まず、生まれたところからですね。
はい。
はい。で、このカラバッチョさんは、三人兄弟の長男でした。
うん。
で、お父さんのセルモさんは、いっぱい名前が出てくるんで難しいんですけれども、
はい、
カラバッチョ公爵って人がいたんですね、はい、でこのカラバッチョ公爵に仕える執事だったようです、
うんはい、
だから親戚とかなのかな、なんかカラバッチョっていう名字の人がどうやらこの辺りいっぱいいるようです。でというのも ミラノの近くにカラバッチョっていう街があるんですね。で、カラバッチョ、そのミケランジェロ・メリージ・カラバッチョ、今回話している画家のカラバッチョは、はい、そのカラバッチョっていう街に土地財産を持つ地主さん、資産家だったようです。で、まあ、そういうこともあって、その公爵家に仕える執事がお父さんだったんですね。はい。なのでカラバッチオ村というかカラバッチオの町があり、カラバッチオ公爵という人がおり、うん、お父さんはその公爵に仕える人、はい、カラバッチオさんということで、はい、ちょっと名前がいっぱい出て
きて、うん、カラバッチオがいっぱい、
いっぱい出てきますけれども、そういうようなことだったようです、
はい、
ただですね、そのカラバッチオさん6歳の時にお父さんをテストで亡くします。まあ、以下の大黒柱であったお父さんがですね亡くなってしまいまして、まあ、土地があるカラバッチョの町へ一家で移住します、
はい、
で、まあ長男なんですよね、この画家のカラバッチョさんは、うん、なのでもう一人で一家を支えるために、うん、13歳でミラノに住んでいる画家シモーネ・ペテルツァーノさんというところに修行に出ました、
はい、
まあ一家を支えるために画家になるっていうのが現代では信じられないんですけれども、
うん、高等息子ですよね。
それだけきっとね技術があって期待されていたんでしょうね、うん、
はい、
でこのペテルツァーノさんという方は当時、まあ、イタリアのミラノの中では最も活躍していた画家だったので、うん、まあ、この人に預ければ安心だろうということでこの方のところで4年間弟子として修行をしました、はいはい、で修行が終わって独り立ちしようとしたその次の年ですね、
はい、
なんと18歳の年にお母さんが亡くなってしまいます、うん、ということで両親を早く知って亡くしてしまったこの兄弟は3人で、はい、まあ、あの少ないですけれども財産を分けて、うん、で、まあ、もうご両親いませんし財産も分けまして、うん、まあ、思い残すことはないというか大丈夫かなということで、うん、単身カラバッチョさんはローマへ移住します。
はい、
はい、で、まあ、あの、この頃ローマというのはですね、1592年なので、もうすぐ1600年じゃないですか。うん、で、ミレニアムということで、はい、まあ、記念、キリスト生誕祭みたいな、記念の事業が計画されていたんですね。
はい、
それで、まあ、都市が整備されつつあって、で、まあ、そこに仕事が集まっていたもんですから、
はい、
あの、たくさんの画家とか建築家が集まっていたんですね。
うん、
それでまあ一挙にこう名を上げようということでカラバッチョさんはローマへ移住したのではないかと言われています、
うんうん、
でもう一つの説として、
はい、
ミラノに実は、うん、あのミラノをカラバッチョを出てから一回も故郷に戻ってないんですね、うん、でそれは何か犯罪を犯したから逃げるようにしてミラノから離れたのではないかというような学者もいます、
うん、
ちょっと謎に包まれていますそのあたり、
はい、
でまあその犯罪を犯したんじゃないかとか言われるのもちょっと後々出てきます。はい。でも一応ですね、
はい、
あの当時のローマそういう感じで建設ラッシュで、
うん、
建築家ですとか画家とか、まあ、そういった技術者たちが集まっていました。
はい、
でカラバチョさんはそこで働こうとして で、いろんな方の工房に入って、仕事を手伝うというようなことをしていました。で、カラバッチョさんは、どうなんでしょうか、そこが悪かったのか、だいたい数ヶ月か、まあ長くても1年ぐらいで辞めています。問題が起きちゃったのか、妬まれちゃって追い出されちゃったのかわからないんですけれども、まあ、辞めちゃいます、すぐ。そういう方だったようですね。で、まあ、このたらい回しじゃないですけれども、なので、この頃の絵画はそんなに残っていません。なんですけれども、まあ、残っている絵画を見てみるとですね、風俗画と呼ばれるようなものを描いています。そうですね、まあ、ルネサンス時代の絵って、はい、想像してみるに宗教画だったりとか、あとは描いても貴族だったり、いう有名な商人、メディチ家のお金持ちだったりが絵を、まあ、注文して描いてもらうっていうのが普通だったんですけれども、カラバッチョはですね、街にいるような少年だったりとか、まあ、そういう日常いるような人たちを描いたんですね、その頃は。で、そういう絵っていうのはとても珍しかったので、安かったんですけれども、よく売れたそうです。ですので、まあまあ生活は苦しいんですけれども、なんとかそうやって安い絵を描いて、まあ回していたというのがこの頃のカラバッチョだったようです。で、92年でローマに行って1595年ですね、カラバッチョ24歳になりました。この頃描かれた、まあ今とても有名な絵で、イカサマ氏という絵があるんですけれども、この絵はですね、二人のジプシーのイカサマ氏がですね、若い青年を騙す様子を描いたような風俗画があるんですけれども、この絵がですね、フランチェスコ・デルモンテ枢機卿という人の目に留まりまして、でこのフランチェスコ・デルモンテさんはですね、若い画家とか音楽家とかをこう集めてお家に住まわせるような、そういうサロンのようなものをですね、やっていたんですね、
はい、
ですのでこのカラバッチョさんはですね、このフランチェスコ・デルモンテさんのお家に連れてこられて、お抱え絵師として働くことになりました。でちなみにですね、このイカサマ氏という絵があって、それが目に留まったということなんですけれども、イカサマ氏のこう若い青年が描かれていますが、そのモデルがですね、ミンニーティという人がモデルになっているんですけれども、この人、カラバッチョの友達であり画家である人なんですけれども、このミンニーティと一緒にデルモンテ枢機卿のお家に、行くことになりました。よかったよかった、友達と一緒に、
はい、
はい、このお金持ちのお家でね、まあパトロンがついたということですよね。はい、そういうところで、まあ最先端の絵とか音楽家を、吸収しながら、また自分の作品を描いていくという、まあすごく充実した日々が始まることになりました。
はい。
はい、でこれまでそういった感じで、ジプシーと青年であったりとか、街の中にいるような青年であったりとかですね、そういう風俗画っていうものしか描いていなかったカラバッチョですけれども、デルモンテ枢機卿の家に行くと、まあ注文されたりしますので、宗教画をこの頃から描くようになりました。はい。でこの頃デルモンテさんのお家で描いていた絵だと、回春のマグダラのマリアですとか、聖フランチェスコの宝悦など、まあそういう宗教画っぽい絵を描くようになっています。で、このマグダラのマリアですとか、聖フランチェスコの宝悦なんかで出てくる女性がですね、実在の女性をモデルにしてまして、まあ、娼婦の方をですね、カラバチョさんモデルにしてらっしゃいます。ので、まあまあ女性を買って
あ、モデルに、
はい、してらっしゃるわっていうところから、まあちょっと遊んでらっしゃるのかしらっていうふうにですね、ちょっと伺いしてるかしらと思います。まあ、マグダラのマリアはね、もともと娼婦ですけれどもね、まあそういうところからそういう方をモデルにしたのか、それともお好きだったのか分かりませんけれども、はい、まあ、そういう感じですね。まあ充実した生活をカラバッチョさん送ってらっしゃいます。はい。で、そんな感じで5年ぐらい経ちまして、1600年、ローマは聖なる都市、青年としてですね、まあその大規模な建築事業とか、まあ記念碑的なものを まあ、絵画もそうですし、オブジェもそうですけれども、そういう作品を作る大プロジェクトがまあ行われていました。で、そんな年にですね、カラバッチョさんは、サンタルイジ・デ・フランチェージ聖堂というところがあるんですけれども、うん、これですね、あのデルモンテス騎王のお家の隣にありますけれども、近い、はい、そこのですね、コンタレッリ礼拝堂というところの聖マタイ殿という壁画を依頼されまして、はい、その制作に当たることになります、うん、はい、ですので今まではね、あのデルモンテス騎王にのお抱え絵師として、うん、まあ、個人的なそういう注文された絵を描いていたんですけれども、うん、ここでやっと公共事業というかですね、うん、公にデビューすることになりました。はい、まあ、それもあのデルモンテス騎教の、まあ、隣んちじゃないですけれども隣の聖堂ですので、あのこのパトロンであったデルモンテス騎教がこの人いいですよって言って紹介してくれたからなんですけども、うん、まあそういった感じで、あのとても何ですか、周りの人に恵まれていたんだろうなという伺い知れます。はい、で、この聖マタイ殿という壁画を描いています。で、聖マタイ殿というのは連作でして、うん、聖マタイの殉教という絵と聖マタイの証明、聖マタイと天使という連作になっています、うん、で、聖マタイの証明という、招き入れるに命と書いて証明ですね、聖マタイの証明という絵画なんですけれども、これがですね、最も有名なカラバッチョの絵画じゃないかと思います。はい、まあ、ネットとか見ていただけると多分出てきますけれども、キリストの使徒の方々が机にこう向かい合って座っていて、右側にキリストがいて、マタイお前だみたいな風に指さしています。で、キリストの後ろからこう光がファーって差しているというような、まあ、劇的な絵画が、聖マタイの証明という絵画ですね。はい、で、この絵画、壁画ということなんですけれども、今まで美術の時間で壁画というと、まあ、何度もお話ししてきましたが、それこそ同じ名前であるミケランジェロさんっていうのは、うん、壁画がまあ得意で、いやいやだけれども壁画が得意でそれこそサンピエトロ大聖堂の、まあ、天井画と壁画全部一人で描いちゃったような超人的な方ですけれども、この壁画っていうのはフレスコ画で描かれているっていうふうにお話ししてきましたね、うん、
はい、
はい、で、この聖マタイ殿っていうのも壁画です、うん、フレスコ画で描かれているかと言いますと、うん、そうではないですね。はい、で、これは油絵で描かれてまして、まあ、キャンバスっていって麻の布を貼って、まあ、それにメディウムというか下地を施したものに油絵で描かれています。で、カラバッチョはですね、実は壁画、フレスコ画を描けなかった、生涯一度も描いていません。依頼があっても一切描きませんでした。私は油絵しか描かないという人だったんですね。はい、で、まあ、何度も美術の時間でお話ししていますけれども、はい、フレスコ画というのは壁にまあ漆喰、まあ、壁材を塗って、はい、で、その壁材が濡れているうちに素早く色を乗せてしまわないといけませんでした、はい、で、その乾くにつれて絵の具が乗って、はい、まあ、あの全体的に固まるという技法なんですけれども、はい、それをするためには、まあ、スピード勝負ですよね。その壁に漆喰を塗って乾くその何日間かの間に全部完成させなきゃいけないので、はい、塗った後に構図を決めていては間に合わないわけです、うん、なのでもう全体像、その原寸大の下絵をまずこう作っておいてから漆喰を塗って、もう急いで下絵を転写してすぐ色を塗るっていうような作業が必要になる、超計画的な作業が必要になるんですけれども、はい、カラバッチョはそれができなかったんです。
あ、はい、なるほど。
もうあのカラバッチョさんの技法はですね、はい、下書きは、まあ、下書きはするのかな、でも一発勝負なんですよ。
うん、
あんまり元から構造を決めたりしないんですね。で、画面をやり取りするような画家だったので、それはできなかったようなんです、はい、なので、あのカラバッチョさんはもう堅くなに油絵だけ描いています。はい、で、もう一つの、まあ、デメリットといいますか、先ほど言いましたように、こう光が差しているような 絵でしたね。この聖母大殿っていうのは、まあ、後ろからキリストの後ろからこう光が窓から光がファーッと入っていって人物を照らしているというような絵画でして、全体的には茶褐色、茶色っぽいような黒っぽいような画面になっています。で、これはですね、この時代の特徴なんですけれども、はい、まず最初に背景を茶色に塗るんですね、全体塗って、そこから明るい色で描き起こしていきます。で、そういう風に暗いところから明るい色を描いていくっていう風で劇的な明暗を生み出すんですけれども、うん、フレスコ画は漆喰の色は何色ですか？
白ですかね。
白ですね、はい、で白色に色を重ねていくので、どちらかというと逆光、
うん、
白から光が当たっているっていう画面になるんですね、はいはいはい、で画面暗い中から描いていくと、まあ、順光だったり横から光がっていう風に光を操作できるんですけれども、はい、フレスコ画は後ろからもう光が来ちゃうっていう風になっちゃうので、うん、それがミケランジェロはね、それがもう頭の中でパッてできたんですけれども、はい、カラバッチョはできなかった、
うん、
なのでもうずっとかたくなにそういうもう 暗いところから明るい光を刺すっていう油絵ばっかり描いています、
うん、
はい。で、まだですね、この聖母大殿なんですけれども、はい、まあ、近年ですと、こう、X 線で投影して内部を映すっていうような研究がされますけれども、はい、大幅に書き直した跡があるんですね。はい。で、カラバッチョさんはですね、まあそういうふうにもう一発で構造を決めちゃう人なので、一回書いてみて、完成が近づいてきて気に入らないと、ザーってまた茶色を上に書き直してしまうんです。それが当たり前だったので、フレスコがあっても一発勝負だから書き直しできないんですけれども、うん、カラバッチョはもう何回も書き直ししたい派だったので、うんうん、そういった意味でもフレスコ画には挑戦できなかったんですね、はい、ということで、その絵の描き方もすごく特徴的なカラバッチョさんなんですけれども、
はい、
まあ、そういう人もいてもいいんじゃないかなと思いますがそれぞれですね。はい。で、まあ、この聖母大殿、とても人気が出まして、うん、ここで一気に名声を得ることができました。
はい、
で、ここからですね、ローマの重要な教会ですとか、貴族たち、こぞってカラバッチョに作品を注文するようになりました。ただですね、ちょっとカラバッチョさんのそのキリスト教の解釈って独特だったようで、
はい、
書くんですけれども、うん、やっぱりちょっと受け入れられなかったり、してクライアントの、まあ、聖職者の方ですよ、キリストにすごく詳しい方なんかは、ちょっとこれじゃあキリストのイメージと違うんだけどということで、作品の受け取りを大体拒否されることが多かったようです。残念な方です。ただですね、カラバッチョ、これでもとてもやっぱり人気作家だったので、受け取りを拒否されたような作品でもすぐに別の人から書いて最低がつきました。ですので、まあ、カラバッチョをね、自分の好きな絵ばっかり描いてりゃいいわけですよ。
うんうんうん、
クライアントが嫌だって言っても売れるわけですからね。
はい、
そういった意味で、どんどんどんどんカラバッチョさん傲慢になっていきます。うん、はい。で、素行が悪かったようです。はい。で、警察の記録にたびたびこの頃から登場するようになっていきました。というのも、まあ、いろいろなところから、もう依頼が来ますから、
うんうん、
このデルモンテ通気橋の家にいなくてもいいわけですね。
なるほど。
はい。ですので、一人暮らしを始めます。
うん、
で、まあ、悪友がたくさんいたようなので、どうやら素行が悪くなっていったようですね。で、この頃のカラバッチョさんの暮らしぶりがどうだったかと言いますと、
はい、
1、2週間絵画の制作をして、まあ、お金を貯めて、
うん、
1、2週間ですよ。
うん、
制作したら1、2ヶ月悪友たちとカリバを遊び歩く、そういった活動をしていたようです。
お仕事は2ヶ月に一遍ですか？
そうみたいですね。しかも、まあ、2週間程度ちょろっと書いてたらすぐ行っちゃうみたいなことですよ。
それだけ売れてたということなんですね。
そうですよね。それにしては、まあ、クオリティも高いですし、うん、本当にうまかったんですね。はい。で、まあ、どういうことをしていたかと言いますと、まあ、友達たちとですね、うん、剣を腰にぶら下げ、
うん、
盛り場を遊び歩きます。はい。で、出入りする場所はと言いますと、酒場ですとか、うん、幕城、あとは売春宿などですね。
うん、
で、そういう場所でたびたび事件を起こします。 そういうのも暴行事件、器物損害事件、武器不法所持ですね。持ち歩いてます。
はいはい。
あとは警察官を侮辱したりとか、名誉毀損などで訴えられたり、うんうん、はたまたは殺人未遂などなども。
おー、一番最後のはちょっとダメじゃないですか。
ちょっとどころじゃなくダメですね。まあそんなようなことを起こしまして、事件を起こしては投獄され、しかし、まあ貴族たちに人気がありますから、そういうクライアントたちが、うんちょっとカラバッチョを外に出してやってよっていう風に頼み込んで外に出してもらうっていう、そういうことの繰り返しでした。大丈夫でしょうかこの方は。
いい、あちょっとダメな方向に進めるような気がするんですけど、
一人暮らししちゃダメですよ ね、はい。でまあ、あのよく、まあ、記録に残っているところだと、食堂のウェイターさんの態度が気に食わないといってお皿を投げつけたり、でまたそれでやってきた警察官に石を投げつけたりだとか、
ダメですね。
そんなような、あとはですね、女性と三角関係になって、うん、その、まあ、好きだった女性を狙っている男性を切っちゃったりとかですね、あ、まあ、そういうようなことをして、
いやいやいや切っちゃダメですよ、
切っちゃダメですね、はい、そんなようなありました。で有名な裁判記録が残っています。バリオーネ裁判というのが残っておりまして、
はい、
バリオーネさんという方も実は画家なんですけれども、うん、ここでバリオーネさんとカラバッチョさんがですね、ちょっといろいろまあやり合ったということで裁判記録が残っていますので、これをちょっとご紹介したいと思います。バリオーネ裁判というのは1603年、バリオーネという方が描いた、祭壇画、キリストの復活という絵がありまして、それが公開されました。でこの絵というのはですね、ローマ中の画家が狙っていた大プロジェクトだったそうなんです、うん、ただバリオーネさん、まあ、上手い人だったんですけれども、うん、まあ、いろんな人の妬みもあったのでしょう。このキリストの復活という絵がですね、まあ、酷評されちゃったんですね、まあ、ひどいもんだと、うん、そんなんだったら俺がやった方がいいぞっていうふうに、もう皆さんローマ中の画家は口々に言い合ったようです。でさらにはですね、このバリオーネさんの悪口を歌った歌までできて、それがまあ冷やかされて街で話題になりました。で、まあ、そんなようなことをされたのでバリオーネさんもちろん怒ります。でこの歌を歌った画家をことごとく名誉毀損で訴えていきまして、でその中の首謀者としてカラバッチョの名前が上がりまして、はい、カラバッチョさんが逮捕されて、まあ、裁判になりました。バリオーネ裁判と言われています、
はい、
でこの裁判の中でですね、カラバッチョを証人として出てくるわけなんですけれど、うん、全然悪びれるようなことはなく、
はい、
バリオーネはまあ下手くそだとこっけおろすような証言をして、
うん、
自分のことはまあ優れた画家であり、で優れた画家とは自然をうまく模写することができる人物である、それこそ俺みたいなことを言ってお
お、ずいぶん大きなことを、
はい、でまあこの現在はですね、そのバリオーネさんの絵画っていうのは、
はい、
実はもう取り外されてしまって行方知らずになっているので、現在その絵画を見ることはできないんですけれども、はい、ルーブル美術館にその収作、まあ、下絵が残っておりまして、うんうん、でそこから推察するんですよ、バリオーネさんが描いたこの絵がどうやらカラバッジョ風に描かれていたようなんですね。
あ、
でカラバッジョさんはですね、こう自分の真似をされたっていう風に実は怒っていたんです、
うんうん、
で自分の真似をするような画家が自分よりも大きい仕事を請け負っているっていうのがまずもう我慢できなかった、うん、
なるほど、
はい、ということで、まあ、対立しちゃったようなんですね。ただこんな風に大きい裁判になったんですけれども、はい、結局この裁判ではカラバッチョが首謀者であるという風には結論付けられませんでした、うん、でまあ因縁は残るわけですね、うん、はい、ということでしばらく、まあ、お互いの派閥の中で傷害事件が起きたりという風にちょっと争いは続いたようなんですね、はい、なんかカラバッチョさん結構言うこと言っちゃうような
すごい強気ですよね。
あ、強気ですね、はい、なんですけれども、まあ、はい、このようなことがあったりして、うん、ちょっとそこが悪かったカラバッチョさんですね、
はい、
この後人生を揺るがす大きな事件が起こります、
うん、
というか起こしてしまいます。
あ、起こっちゃうんじゃなくて起こしちゃうんですね。
というのはなんと殺人を起こし、 はい、
一番ダメなこと、
一番、はい、ダメなことをおっしゃるんですね。そこからどんどんどんどんカラバッチョの人生は転落していってしまいますけれども、またまた長くなりそうですので、ちょっとこの後のお話はですね、後半に来週またお話ししたいと思いますので、
はい、
はい、ちょっと前半はですね、この辺りで終わりにしたいと思いますが、
はい、
どうですかカラバッチョ、ひどいひどい人か
しら、ひどい、うん、あんまりいい人ではないですよね。
ですね。まあ、ちょっと、何ですかね、お皿投げたりとか、じゃダメですね。
基本的にあまり良い方では。
そうですね。でとても、すごく美しい絵を描く人なので、
はい、
まさかこの人がね、こう毎日刀を帯びてね、女性と遊んだりしていたとは、とても信じられないのですが、
気に食わないことがあれば暴力に
暴力に言って出るような人だったということで、
はい、
はい、ちょっと後半もいろいろエピソード盛りだくさんですので、
はい
はい、期待していただきたいと思います、
はい
はい、それでは今回このあたりで本編終わりにしたいと思います、
はい。
それではエンディングです、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
だいぶ間が空きましたので、うん、すごくすごくたくさんメールをいただいております。
はい、
はい、で今回も少しだけですけれども、うん、紹介したいと思います。
はい、みろみさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。先日ルピシアという紅茶のお店の紅茶詰め合わせをいただきました。これが素敵なんです。ブックオブザティーミュージアムという商品なのですが、お茶に合う名画をパッケージに印刷していて、これが50個。フェルメール、ダ・ヴィンチ、ゴッホ、モネなど、いつも聞いている名前がずらり。解説小冊子もついています。なんかすごく贅沢な気持ちになります。お二人もお好きではないかと思いご紹介しました。これからも配信楽しみにしています。お忙しいでしょうか？頑張ってくださいというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これいいですね。
いいですね。
お中元とかにすごい欲しいこれ。
いいですね。ルピシアの紅茶は以前ちょっと買って飲んだりしたこともあるんですけれども、
はいはい、
とっても美味しい紅茶が多いんですよ。
美味しいですよね。私も好きです。うん、私はね、ルピシアはもちろん路面店があるんですが、
う
ん、
はい、
ちょっとズルをしてですね、
うん、
アウトレットがあるんです。
おお。
それこそ岐阜だと東濃の方にですね、
はい、
アウトレットがありまして、そこにルピシアのお店が入っていて、
うん、
こうなんか福袋みたいなのが毎回売ってるので、
お
そこでわっと買って、来るので、結構うちはルピシアのお茶だらけです。
お
なんですけど、これは知りませんでした。きっとアウトレットに売ってない、これは。
うん、そうですね。さすがにアウトレットには入りにくい商品かと思いますけれども、
かもしれませんね、うん、素敵です。
いいですね。
うんうんうん、なんかどうなんでしょうかね、それぞれこの作家をテーマにしたお茶になっているんでしょうかね。
うん、そうですね、名画に合う、お茶に合う名画パッケージということは、その名画をイメージしたお茶になっているということですかね。
なんでしょうかね。
しかも50個、
うん、素敵ですね。
多いですね。
うん、でまたルピシアってまあちょっとねお高いんですけど、
うん、
そのいろんなフレーバーがあるんですよね。
そうですね。
うん、紅茶も緑茶も、うん、私今パック開けたのだと桃緑茶みたいのがすごい、
はいはいはい、
そう、不思議なお茶がいっぱいあるので、
うん、
きっとね50種類とかでも全然大丈夫な、
うん、
まあ、
はい、
50個入ってるか違うのかな、なんかいろんなやっぱ作家ごとに味フレーバーが違うぐらいなのかな、
うんですね。うん、まあ、路面店にしてもこうお茶の種類というかですね、
うん、
そのフレーバーにする前の商品がすごい壁一面にバーッと並んでたりするので、
あ、そうですね、
はい、まあ、そこから選ぶのもまた楽しいのかなという気がしますけど、
はい、素敵です。
はい、
まあ、ちょっと探してみようかなと思いました。
はい、
はい、みろみさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つお読みしましょうか。
はい、 ミックスレモネードさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。雑貨店からこちらに行き着き、聞き始めたものです。美術にまつわるいろいろをお聞きでき、楽しく勉強になります。さて、岐阜にお住まいの酒井さんもご存知かと思いますが、愛知では8月11日から、愛知トリエンナーレが開催されます。私は愛知県在住の主婦なのですが、ガイドボランティアとして関わるため、ただいま研修中です。あまり現代アートについては話されないとのことですが、アンディ・ウォーホルの回もとても面白かったので、ぜひ美術の時間で愛取りを取り上げてくださいませんか。会期も10月まであるので、ぜひ見にいらしてください。お話を聞けると嬉しいです。よろしくお願いします。というメッセージでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これはね、見に行く予定です。はい。で、愛知トリエンナーレというのは、はい、まあ、トリということなので3年に一度開催されているやつで、オープニングで話した瀬戸内国際芸術祭の3年に1回なんですけれども、はい、なんで毎回同じ周期でやってるんですよ。はい、で大体国際芸術祭もアイストリエンナーレも夏休みからやってるので、
はい、
どっち行こうかなみたいな感じで、まあ近いので愛知トリエンナーレはですね、毎回行くんですけれども、
はい、
はい、行く予定です。
はい、
で、これはですね、愛知県内の、美術館、あとは商店街だったりとか、
はい、
まあ駅前だったりとかで、まあアート作品を展示して皆さんに見てもらおうというようなことで、うんうん、まあ県内で、こう、いろんなところでアート作品が見れるというような、アートのイベントになっています。
はい、
まあ、前売り券とかあって、まあ、その券を持ってると、いろんな、まあ、美術館とかに、なんか入って、作品見れるというのであったりとか、あとは、まあ、何ですか、屋外に展示されているようなもんだったらですね、それこそチケットなくても見れますので、はい、そういった形で、まあ、券を上げて、美術をこう楽しんでもらおうみたいなイベントです。
はい。
はい。で、まあ、もちろんこれは、現代アートになってくるので、どうですかね、私はなかなか現代アートに詳しくないんですけれども、うん、でもね、結構まあ好きな作家も出てたりするのかな、まだちょっと調べてないですけどね、はい、前だと草間彌生がドットの草間彌生さんがタイアップしていたりとか、あとは矢野部賢治とかがタイアップしてたりとかして、まあそういう風な有名な、ね、現代アーティストとかがいらっしゃるとね、すごく、はい、皆さんもとっつきやすいかなと思いますけれども、はい、今年も見に行きたいと思いますので、また見たらですね、
はい、
こちらの番組でお話ししたいと思っております。
はい、
はい、ボランティアされるんですね。
すごいですね、
すごいですね、うん、なかなかボランティアねできないですよね。
難しいですよね。
ですよね。そう、勉強もされないといけないでしょうし、
はい、
なんといってもバイトじゃないですからね。
そうですよね、
はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね、はい、
いただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、ミックスレモネードさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ですね、今回たくさんメールをいただいておりますので、はい、お名前だけたくさんいただいてますのでお読みしたいと思います。
はい、
メッセージいただいたのは院長さん、お散歩さん、佐々木さん、モブさん、アコさん、マレビトさん、ハインデル大好きさん、伊藤ハイチュウさん、クッキーモンスターさん、二階堂さん、クーネル遊ぶさんからもメッセージをいただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお便りの宛先のご紹介を下平さん、お願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールのアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。また、ブログもやっておりますので、ぜひ見てくださいね。そして、そんないプロジェクトには YouTube チャンネルと Twitter アカウントがございます。こちらのアカウントは、そんない P、sonnaip です。ぜひ、チャンネルの登録やフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、メールに住所、氏名を書いていただきますと、抽選で、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送り出しております。皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
今回は前半ということなので、ちょっと駆け足で行ってきましたけれども、
はい。
はい。またすぐですね、後編をアップしたいと思いますので、はい。今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。
はい。
夏休みになりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次の配信まで。さようなら。
さようなら。